つまりだな、ここに X と Y を当てはめてみると、二次方程式ができるんだよ。それが分かったらもうあとは簡単だろ、
ね、
この X のところを Y の方に当てはめて、
みなこってば。
何よ、秀美、どうしたの？
あのさ、みなこ、来週の土曜日暇？
来週の土曜日？うん、もう夏休みだよね。暇だよ。なんで？
それじゃあさ、うちに泊まりに来なよ。ちょうどお父さんとお母さん一緒に旅行に行っちゃうから誰もいなくなるのよ。だからね。
本当？でもさ、おばさんたちがいない時じゃ悪いよ。
何言ってんのよ。いないからいいんじゃない。せっかくの夏休みなんだから自由にやろうよ。鬼の犬間にね。
こら、そこ何ふちゃべってるんだ。いくら夏休みが近いからってもっとちゃんとせえ、ちゃんと。
はーい、すいません。
ここは青春中学2年 B 組。夏休みを間近に控え、生徒たちは授業など上の空。関根美奈子も友人の大野秀美と夏休みの計画の相談に花を咲かせるのでした。
いいか、今説明したように夏休み中は特に健康に注意して、それから浮かれて羽目外すんじゃないぞ。盛り場をフラフラしたり夜遅くまで遊び歩くんじゃないぞ。食べ過ぎて腹壊したりすんなよ。先生はお前たちを信用してるからな、期待に応えてくれよ。それじゃこれまで。起立。で、
さよなら。
ねえねえ、みなこ、いいでしょ今度の土曜日。
うん、多分平気。今日お母さんに聞いてみる。
よかった。それじゃあさ、待ってるからね。あ、それからなるべく格好決めてきなよね。
なんで？秀美の家に泊まるのに？私あんまり直い服持ってないし。
まあちょっとね。うん、じゃあいいよ。私の服貸してあげるから大丈夫よ。そんな心配そうな顔しなくたって。じゃあね。あ、電話ちょうだいね。バイバイ。
秀美、秀美ってば。言いたいことだけ言って、一体何なのよ決めてこいって。まあいいや、秀美ん家に行くの久しぶりだし、夏休みだもんね。この際固いことは言わないと。
そしてその土曜日。
ああ、このブラウスにこのスカートじゃいまいち決まらないんだよね。ブラウスピンクの方がいいかな。なんかパッとしないな。あ、そうだ、香水つけてみようかな。確かお母さんの教壇にあったっけ。
待ったのよ。上がってよ。
うん、お邪魔します。
へえ、なかなかいい線いってるよ。あ、香水つけてる。
まあね、だってさ、秀美が決めてこいって言うからさ。
じゃあそろそろ行こうか。
行くってどこへ行くの、こんな時間に。
いいとこよ。実はさ、クラブの先輩でさ、今高校生なんだけど、よく遊びに連れてってくれる人がいるんだ。その人たちが駅前のプアーハウスっていうお店にいつも集まってるので、私にも出てこいって言うからさ。
でもプアーハウスってお酒飲むお店じゃない。
そうだよ。でも面白そうじゃない。それに先輩の仲間ってさ、みんなかっこいい人たちばっかりでさ、やっぱ高校生って大人っぽくていいんだよね。
高校生か。
その時一瞬美奈子の心に終業式の日の坂上先生の声が響いたのですが。
いいか、盛り場をフラフラしたり夜遅くまで遊び歩くんじゃないぞ。先生はお前たちを信用してるからな、信じてるからな。
何よ美奈子、乗らないの？
行くわよ。もちろん行く。夏だもん。自由にやらなくっちゃね。
やったね。そうかなくっちゃ。
よう秀美、来たか。
やあ、秀美ちゃん、久しぶり。
こんばんは。今日ね、うち誰もいないから友達誘ってきちゃったの。この子同じクラスの美奈子。
はじめまして、関根美奈子です。
へえ、秀美のダチか。
美奈子ちゃんってのかわいいね。ここ座んなよ。あ、俺水割り作ってやるよ。
バカ、こいつらジュースだよ。まだお子様なんだから。
あー、ひどい先輩。子供じゃないもん。私もお酒がいいな。
大丈夫なのか。
平気平気。それじゃあ美奈子ちゃんも飲むだろ。
あ、はい。いいのかな、お酒なんて。もし先生やお母さんに見つかったらどうしよう。やばいよね。でも秀美ったらあんなに飲んじゃって。私だって少しぐらいなら大丈夫よね。それにこの先輩たち優しい人たちみたいだし、今日だけ、今だけよ。
こうしてその優しい高校生の先輩たちに勧められるままにグラスを開ける美奈子たちでした。ところが彼らの優しさこそ癖者だったのです。案の定、時間が経つにつれて。
なあ秀美、今日お黒さんいないんだろ。だったら俺んとこに泊まりに来いよ。話は尽きないしよ。
そんなのダメだよ。
いいじゃんな、美奈子ちゃん。俺と仲良くしようぜ。もう俺たち大人じゃないかな。だってば。
やめてください。
なんだ優しくしてりゃ、つけ上がって。
秀美帰ろう。
今さら何言ってんだよ、なめんじゃねえぞ。
いや、やだ、話してよ。
おとなしくしてろよ。
秀美早く。もう追いかけてこないかしら。
わかんない、どうしよう。美奈子、
おーい、おい。
やっぱりお前らだった。やっと見つけたぞ。何やってんだ、フラフラと。
あ、先生。
なんだ、酒臭いじゃないか。
今怖い高校生に捕まっちゃって。
最初はいい人たちだと思ったんだよね。それでお酒少しぐらいならって。
バカ野郎、いい加減に目覚ませ。お前らもう少しでどうなったと思ってんだよ。
先生。
泣くんじゃないよ。泣かれると弱いんだ俺。さあ、あそこで休もう。
坂上先生は近くの公園のベンチに二人を座らせました。
だけど危なかったな。本当に関根のお母さんから電話もらってさ、王の家に行ってるはずが、王のところに何度電話しても誰も来ないって言うから心配して探しに来たんだぞ。まったくお前らいくら夏休みだからって調子乗るんじゃないよ。まあこれで身に染みて分かっただろうけどな。
先生ごめんなさい、こんなことになっちゃうなんて。ただちょっとだけ自由にやろうって思ってただけなのに。
自由にか。まあ気持ちはわからないわけでもないけどな。先生だって若い頃はいろんな遊びや大人の世界に興味あったしな。だけどな、本当の自由ってのは何でもかんでも好き勝手なことやったり好奇心のままに突っ走るとは違うんだぞ。
本当の自由ですか。
うん。先生が大学生の時からクリスチャンだってことは知ってるだろ。キリスト教ってのはね、あれもダメこれもダメっていう固いもんじゃなくて、本当に心から自由になれるんだぜ。
心から？心が自由になるってこと？
そうだよ。どんなに自由奔放な振る舞いをしてても、心にほら後ろめたさとか、お母さんにバレたらどうしようとか、そんな気持ちがあったらちっとも楽しくないだろうが。
うん。
反対にな、心の中の醜いもの、汚い思い、聖書でいう罪だな、その罪に縛られなくなったら外側だけの自由っぽさなんかにフラフラしなくなるんだぞ。
じゃあ先生は本当に自由なんだ。
私キリスト教ってもっと固いものかと思ってたけど違うんだね。
そうだよ、お前それどころか一番自由なんだぞ。 第一、悪いことはやりたくない、やらないって自由があるんだから、あとはもう何やってものびのび楽しいもんだよ。そうだ、お前ら飯をまだ食ってないんだろ。
あ、そうだ、お腹すいた先生。
よし、じゃあ今から先生とこ来いや。まず飯でも食ってからどうやったら二人もそうなれるか話しようやな。
はい。
二人は周りの人がニヤニヤ見ているのも構わず、坂上先生の両腕にしがみついたのでした。
聖書の言葉、新約聖書ガラテヤ人への手紙、第五章一節十三節。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えなさい。